Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ、第55回目の放送です。
イエーイ。
いやー、なんかね、今回55回の区切りのいい放送なんですよ。
はい、ゴジラ松井だね。
うん。でさ、みんなさ、朝来るときさ、とんでもない雪だったと思うんだけど、大丈夫だった？
いや、もうびっしゃびしゃですよ。なんでよ、4月目前よ。ね、あの、もう収録日がバレるけどね。
そうなんですよ、うん、
雪が降ったんですよ、今日。めっちゃ寒いし、ね、靴はびしゃびしゃだし、遅延するし。まあ、でも一個いいことがね、ありました、
うん、
桜と雪のコラボレーションが見れた。
あ、まあまあ、そう ね、この時期雪降った時しか見れないね。
そうそうそう、まあ、実物では見てないんだけどね、
うん、
あのツイッターで流れてきた、
うん、
あのスロー映像で綺麗な桜と、ね、雪のねコラボレーションが見れましたよ。
それは見たって言わない。
見れたよ、綺麗だった。
それ誰でも見れるやつやん。
CG でもなんでもないの、ね、本物が見れた。
リアルで見ないと。リアルで、
え、じゃあ見たんですか、ゆうやさん。
俺はね、家から出てない。
まあ、ゆうやさん家で収録ですからね。
まあね、
そうですね。
まあね、君たちがその雪に追われてるっていうの、
追
われてるっていうか、こう雪にさ悪戦苦闘してる中さ、
はい、
俺は掃除してたよ。
ああ、偉い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日いつもより綺麗ですね。
でしょ。だってほら、今声聞こえたと思うけどさ、
はい、
女性来るんだもん、そりゃ掃除するさ。
はい、ってことでゲスト紹介に入っていきます。本日のゲストはさくらさんです。
こんにちは、さくらです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目の登場ということで、
ね、はい、ありがとうございます。はい、
前回出てくれたのが渡ると夢のワンダーランド、
はい、
これで夢役を演じてくれました ね、
ね、あの幼い ね、
ね、
子供の声をやってもらって
ね、あのデコボコクワドロの中で一番幼かったんだよな、あの、
う
ん、あの役って。
あ、そうなんですか。
貴重な存在です、
ね、俺の初めての幼女作品だもんね、あれ。
あれ幼女作品だ。そうか。なんかそういう話だった。幼女を描きたかったの。
いや、そういうわけじゃないんだけど、
語弊がある。
ちょっと変わってくるよ。
まあまあまあ、ほら、気になる方には、
うん、
ね、後でね、 YouTube に上げると思うんで、
うん、きっとね、
きっとね、
いつかね、
うん、聞いてもらおう。そこはそこで。
はい、そういうことでね、
はい、
さくらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、うん、今回やっていただいた作品なんですけれども、うん、またね、結構前回の夢役とは打って変わってなんと2役やってますね。
はい
はい、
はい、じゃあちょっと早速タイトルコールから入っていきましょうか。
はい、
じゃあまず今回の、ラジオドラマを書いてくれたのは誰だ。ダ
ルッザン。今回はヒロが台本書きました。
イエーイ、ヒロさんです。
さすがだ ね、 もうね、あのドラムロール言ってから自分で言うっていう、ね、
全部自分でやる。
誰もドラムロールやってくんないもんね。
そうだよ、このラジオ始まって誰一人ドラムロールやんないから。
さくらちゃんできます。
パン。
ジェスコ、
タイカはいい。
おい、結構いいの出てたよ。
テイク2ね、重要じゃないこれ。
あ、まあ確かに、記録用でいるかもしれない。
記録用保存用みたいな、
はいはい、
まあいいとして、はい、はい、ということで、ヒロさんが書いてくれました。ありがとうございます。
はい、ありがとう。
タイトルコールね後でするんですけどね、うん、もうあれ完全にあれ系ですよ。
まあなんかヒロくんらしいよね。
もうね、そうだね、僕のお得意というか、うん、僕のお家芸みたいな。
うん、そうだね。
そしてね、まあ今回はね、うん、僕の台本を楽しみにしている全国3人ぐらいの
、うん、うち1人はつづだね、
うん、いやいやもう1人俺だから
方の
もう1人私ですよね。
ここにいたっていう
ここに
ご期待に添えるようね、はい、素晴らしい、
うん、
幼い女の子たちも出てくる話になってますのでご期待ください。
まあね、じゃあその話はちょっと後編でやりたいです ね、うん、
ね、
はい、はい、じゃあまあ早速ね、聞いていただきたいかなと思います。
いきましょう。
後編でダベっていきましょう。
はい、
はい、ってことでじゃあタイトルコールお願いします。
はい、それではオリジナルラジオドラマ元魔王でもできる兼業農家どうぞ。
その昔、大きな戦いがあった。四つの大国が覇権を競い合うその戦いは星の行く末を担うとされた。これが統一戦争と呼ばれる世紀の大戦である。
おい、おい女神、何をサボっている？
サボってません。これは今度教会で子供たちに披露する紙芝居の脚本作りだもん。
やはりサボっているではないか。
分かってないな、ゼル君は。日中子供たちのお守りをするだけでどれだけ働くお母様方に感謝されているか。この間だってミシェラさん、いつもうちの息子たちの面倒を見てくれてありがとうねっておすそ分けいっぱいもらったもん。これは家計を助け、ご近所の評判を上げるれっきとした内助の子、できる嫁アピールだよ。
確かお前、俺の遠い親戚の姉という設定ではなかったか。
あれ、そうだったっけ。まあ姉も嫁も似たようなもんじゃない。
俺も人間社会に長くいるわけではないが、多分それは別物だぞ。
あー細かい。元魔王ゼルゼクスともあろうものがそんな人の揚げ出しを取るもんじゃないよ。
揚げ出しが何かは知らんが、それを言うなら揚げ足だろう、うん、そんな適当な語彙力でよく紙芝居など思いつくものだ。
うるさいな。てか大っぴらに私のこと女神って呼ばないでよ。もう女神なんかじゃないし。ここでは美人で優秀な魔法使い、おまけに料理上手のミシェラさんで通ってるんだから。
お前、料理なんてしたことあったか。まあ何でもいい、そこの苗床を運んでくれ。今日中に植え付けを済ませるぞ。
こんなに女神使いが荒くない。
今女神呼ばわりをするなと言ったばかりだろうが。優秀な魔法使いなら身体強化の魔法でもかければよかろう。この苗たちも狭い苗床を卒業し、畑という大海原へと踏み出す時なのだ。
はあ、すっかり畑仕事が板についちゃって。まあ本当にいい天気、絶好の農作業日和だね。
オリジナルラジオドラマ元魔王でもできる兼業農家。俺が魔王だったのは今から約200年ほど前。この星の新しい神を決めるから協力しろと 突然やってきた女神がいた。この世の断りさえねじ曲げるような魔法を使う女神の力によって俺たち魔族は異能の集団から異能の国にまでのし上がった。30年後、他の女神たちと協力関係にある3つの大国との戦いが始まった。統一戦争で俺の打ち立てた国は歴史も浅く領土も小さかったが、負ける気はしなかった。順調に侵略は進み、世界を手に入れるまであと一歩というところまで来ていた。あの男が現れるまで。
清めは終わりました。
ああ、そうか。ありがとう、シカ。
もしかしてゼルさん、寝てましたね。
いや、まさか。少し考え事をしていただけだ。
お清めの祈りは薬草の効果を最大限引き出せるように、私たち司祭も誠心誠意行っているんですから、他のことはあまり考えず、お祈りに集中してください。
すまない、シカ。君の祈りを聞くと不思議と心が落ち着いて考え事に集中できるんだ。
そんなご機嫌取りはいいですから、次はちゃんとお祈りしてくださいね。
わかった。それで今回の薬草はどうだ？
ゼルさんのところの薬草は今回も準二等級でお預かりいたします。いつもご苦労様です。あなたに神の祝福があらんこと。
そうか、準二等か。
そんなにがっかりしないでください。準二等級でも十分すごいことなんですから。この町の農家の方で二等級の薬草を育てられるなんて、ゼルさんのところと。
おーい、シカちゃーん。
あ、スニールさん、ジェイドさんも、こんにちは。
頼まれてたやつ持ってきたよ。ジェイドも暇そうに門番してたから、運び手として連れてけ、大大って。
暇そうじゃねえ、衛兵として町を見渡してたんだ。
まあまあ、兵士の皆さんが穏やかなのは平和な証拠ですから。
おう、シカ、本日はお日柄もよくいい天気だな。
ジェイド緊張しすぎ。
うるせえ、スニール。これさっきそこで積んできた、シカにやるよ。
綺麗なお花ですね。ありがとうございます、ジェイドさん。
そうか。で、別に礼なんかいらねえからよ。その辺で積んできただけだし。
スニール、今日はどこのだ？
南町のクロエさんとこ。こっちは1時間も待たされて大変だったよ。
なるほど。今度行ってみるか。
それはそうと、お前がいるってことは、ミシェラさんも来てるのか？
来てはいたが、子供たちと遊びに行ってしまった。
ガッテン！一足遅かったか。
どうした？
いや、なんでもない。それよりなんだ？お前、花に興味でもあるのか？
元はミシェラが家に飾る用で買っていたが、家庭菜園程度であれば、種を買って栽培した方がいいかと思ってな。
ほう。じゃあ、ミシェラさん好みのいい花が咲いたら教えろよ。町一番の商人の息子として高く買わせてもらうぜ。
あ、その時は頼む。
ごはん、すみませんが、神聖なる教会で商談はやめてください。
バレた？ごめん。うちも積み荷を下ろしたらおいとまするよ。誰かさんのおかげでだいぶ遅くなっちゃったし。あ、痛い痛い。
スニール、余計なこと言うんじゃねえ。ほら行くぞ。荷物運び手伝ったら一杯おごる約束だろ。
えいへい。あ、そういや、花で思い出したが、最近近くの山で変わったラフレシアがいたらしいぜ。
ラフレシア？あの異臭を放つ花のモンスターか。
そうそう。
おかげで近くの街道を通るときは商品に匂いが映らないようにしなきゃだし、迷惑してるのよ。
変わったとはどういうことだ？
おう、もともとこの辺に生息してたやつと比べるとデカさも悪臭も一回りすごくてな。俺も一度駆除に参加したが、あんなのは初めて見たぞ。
ま、臭い花には違いない。お前も気をつけろよ。
ラフレシアか。
まあ、を司る女神だった私が今や畑の水やり当番とは。これは諸行無常か。
酒を飲みながら仕事をするな。
いいじゃん、こっちの方が調子上がるんだから。それより休憩休憩、お昼にしましょう。
まったく。ほら、先に食べていろ。俺は苗の様子を見てくる。
めっちゃ
あれでよく料理上手などと周囲に吹聴できるな。さあお前たち、新しい土はどうだ？俺とミミツたちが丹精込めて肥やした土だ。元気にすくすく育っ。
どうしたのゼル？勇者に負けた時みたいな大声出して。
これは一体。あ、こっちにも。ああ、こっちにもだ。バカだ。ありえぬ。
ねえ、一体どうしたの？
アブラムシだ。それも大量の。くそ、待っているお前たち、すぐに助けてやるからな。おおおおおさあ行け、我が忠実なるしもべたちよ。作物を食い荒らす敵を一匹残らず食い尽くすがいい。
それテントウムシじゃん。しかも何その数、気持ち悪い。まさか育てたの？
うちは無農薬が売りだからな。害虫の天敵となる虫は一通り用意してある。
食事中にやめてよね、そういうの。
お前の食事など知ったことか。
アブラムシってたかが虫でしょ。
たわけ。アブラムシは若い葉を食い荒らし作物を枯らす立派な産業害虫だぞ。お前は他の作物にも虫がいないか見に行ってこい。
めんどくさい。
サボった。1年間酒抜きだ。
虫一匹に見逃しません。
それにしてもこの異常な増え方、もしかしたら。
きし
ゃー、おりゃー、一体何匹嫌がるんだよこいつら。おいみんな、この辺りは木が生い茂って視界が悪い。奴らの出す毒の粉に気をつけながら戦うんだ。
ちょっとゼイド、早くやっつけちゃってよ。せっかく僕のポケットマネーはたいて衛兵たくさん雇ったんだから。
お前もそんな後ろに隠れてないで、知っては戦えよ。
やだよ、僕は頭脳で戦うタイプなのを知ってるでしょ。それに、そんな気持ち悪い花、どんな病気持ってるかわかんないじゃん。
お前、そんなモンスターを俺たちに押し付けるなよ。
くそ、いつもの毒消しの効果が薄い。見た目といい、増え方といい、やはり新種か。
こいつらが増え始めてから、周囲の畑に急激な害虫被害も出てるっていうし、もしかして、この二つは関係あるのか。
メガルアイスウィンド。
うわ、寒っ。この魔法はミセラさん？
はい、いつもより多めに冷やしてます。それより今のうちだよ。
え、はぁ、ゼル、なんでこんなところに。
話は後だ。こいつらが寒さで弱っているうちに倒すぞ。今なら毒の胞子も出ないから接近しても問題ない。
そうなのか？ 確かに息苦しさは軽くなったな。
こいつを使え。さっき教会で洗礼してきたうちの薬草だ。強い解毒作用がある。
おう、サンキュー。
うん、寒い。ゼル、次もあるんだから早くしてね。
だそうだ。お前たちの手を貸せ。子分どもを潰して親玉を引っ張り出すぞ。
わかった。え？親玉？
魔王だった頃、俺は侵略の傍らでモンスターの改良を進めていた。我々魔族はモンスターを刺激することができたが、大半の種族は長い歴史において人間たちに弱点が知られていた。そこで俺はより多くの敵を倒すために、より敵に倒されにくいモンスターを研究し、この世界に生み出してきた。弱点を完全に克服させることは不可能だったが、耐性がついたり全く別の進化を遂げた個体もあった。俺の作ったモンスターたちは直接的にも間接的にも人間を苦しめることができる軍隊に仕上がった。これはその報いなのだろうか。こんなところか。
ねえ、解いていい？もう解いていいかな？寒くてしょうがないんだけど。
ああ、お前は次のために準備しておけ。
ゼル、助かったぜ。お前たちのおかげで随分楽に戦えた。ミシェラさんもありがとうございます。
ああ、いいのいいの。私も合法的にお酒が飲めてラッキーだし。
あまり飲みすぎるなよ。まだ本命が残っているぞ。
本命ってさっき言ってた親玉ってやつか。
そうだ。このラフレシアはいわば子供。親となる個体を倒さない限りいくらでも増え続ける。
え、マジかよ。つかラフレシアってそんな生態系だったか。ミシェラさんの氷魔法が効いたのも妙だよな。あいつらの弱点って確か火だったような。あれ？おい待て、お前らその親ってやつを倒しに来たんだよな。
ああ、そういうことになる。
つまりもしかして親玉の居場所って。
ああ、ここだ。
マジか。
ミシェラ。
はいはい。もうこらしっと。アイスウィザー。
寒い。やつの動きは鈍いが、俺たちも寒すぎて動けん。
今だよゼル。
わかっている。
お前のそれノコギリじゃねえか。
そうだ。今のでかいのは半分凍っていて剣では切り落とせない。ノコギリで鼻の部分を削り落とす。それがあいつの致命傷だ。それとお前たちもこれを食え。特製の唐辛子だ。寒さが和らぐ。
おう。
ノコギリはそこに用意してあるから、動けるやつは鼻を切り落とせ。凍っているうちに始末しないとまた復活するぞ。
準備良すぎだろ。
次は人間になりたい。統一戦争に敗れた男はそう言った。他にもっと楽に面白おかしく生きる選択肢もたくさんあったが、男は莫大な魔力も傷が瞬時に治る強靭な肉体もない、ただの人間になりたいと言った。なぜか女神は尋ねた。 男は言った。
俺は人間に敗れた。肉体的には圧倒的に優れていた自分を倒したのは非力な人間だった。油断などしていない。正面からぶつかって負けたのだ。人間にはまだ自分の知らない未知の力がある。それを知るために俺は人間になりたい。
まあでも別に彼と同じ農家から人生始めなくてもよかったんじゃない？
ミシェラさん、ご無事で何よりです。
お前何もしてねえじゃねえか。今までどこにいたんだよ。
やだな、ジェイド君。陰ながら君に回復魔法をずっとかけていたんだよ。僕の声援という最高の魔法をね。
いらねえ。今世紀最高にいらねえよ。
とりあえずこれで作物への被害はなくなった。帰るぞ。
はいはい。ゼル、約束通り帰ったらあの高いワイン開けていい？いいよね。
好きにしろ。
よっしゃー、今日は飲むぞ。
待てよ。
なんだ？
おかしくねえか？俺たちでも知らねえモンスターの対処法を、なんで農家のお前が的確に知っていたのか？
俺は農家だ。モンスターといえど植物のことなら、衛兵たちより詳しいこともあるだろう。
なるほどな。じゃあ、こいつはどうだ？
何の真似だ？
ジェイド！お前、いきなりどうしたのさ？
ラフレシアの解体作業で見てたけどさ、お前の身のこなし、刃物の扱い、ただの農家ができる動きじゃなかった。
あらら、こりゃまずいかも。
何が言いたい？
お前もしかして冒険者だろ？絶対
は？
いやー、初めて会った時からただものじゃねえなって思ってたけど、これでガテンがいったぜ。統一戦争が終わってから冒険者はほとんどいなくなったってじいちゃんが言ってたんだ。なんて言ったって倒すべき魔王もいなくなっちまったしな。冒険者なんてよっぽどのバカか暇人しかやらない、半分無職みたいなもんだってな。でも俺はガキの頃から冒険者に憧れてた。世界を旅して仲間と共に強いモンスターと戦って勝つ。親がうるせえからしょうがなく衛兵なんてやってるが、まさか本物の冒険者に会えるなんてな。感激したぜ。
おい待て、俺は別にそんなんじゃ。
そうそう、ゼルはここに来る前は冒険者だったの。
お前まで何を突然。
いいから話合わせときなさいよ。でもこのご時世、冒険者って案外儲からないじゃない？一回ちゃんとした仕事に就いた方がいい。冒険者はそれでお金を稼いでからまた考えなさいってことで、ゼルをうちで働かせることにしたの。
うわぁ、遠回しに夢を諦めさせるやつ。
くぅ、やっぱりか。ゼル、この後飲みに行こうぜ。スニールのおごりで。
え、僕のおごりなの？
いいかん、俺は畑の様子を見に行きたいんだ。
そんな年寄りみたいなこと言うなって。お前の冒険の話聞かせてくれよな。
うんうん。ちなみにジェイド君、私もちょいと冒険していたこともあったんだけど、その飲み会に参加してもいいかな？
マジっすか、大歓迎っすよ。
どうやら僕の宝物庫の鍵を開ける時が来たようだね。
よし、決まり。みんな行くぞ。
おお。待て、俺は行くなど。くそ、このバカ力め。
これでお清めは終わりました。
ああ、そうか、ありがとう。しか
もしかしてゼルさん寝てましたね？
いや、まさか。 少し考え事をしていただけだ。
なんか前にもそんなことを言われた気がします。
そうだったか。
でもよかったです。ラフレシアの討伐が迅速に行われたので農家への被害も広がらずに済んだみたいですよ。
それは何よりだ。丹精込めて育てた作物が虫に食われてしまうなど、まさに悪夢だからな。
ジェイドさんたちから聞いたんですけど、ゼルさんは以前冒険者だったんですか？
いや、ああ、そうだな。
あ、その、別に悪いことじゃないですから。今から100年くらい前までは結構当たり前にいたらしいってうちの両親も言っていましたし。
100年か。時代の流れというのは早いものだな。
なんですか、そのおじいちゃんみたいな言い方。でもゼルさんはおじいちゃんっていうよりはもっと達観しているというか、長年国を守ってきた王様みたいな感じがします。
シュカは意外と鋭いな。
え、何かおっしゃいましたか？
いや、何でもない。薬草も収めたことだし、そろそろ俺もおいてましよう。畑には俺が守らなければならない民がたくさんいるからな。
男は人間に転生した。自分がかつて生きていた時代から100年後の世界に。力による支配はなく、穏やかな世界がそこにはあった。自分があの戦争に勝ち残っていたら、到底見ることはできなかった景色があった。男は言った。自分が散々焼き払ってきて何を今更と思うが、俺は農家というものになってみようと思う。
オリジナルラジオドラマ、元魔王でもできる兼業農家。脚本ヒロ、キャストゼル役を演じましたヒロです。ありがとうございました。
ミシェラ役とシュカ役を演じましたサクラです。ありがとうございました。
ジェイド役を演じましたユウヤです。ありがとうございました。
スニール役を演じましたツズです。ありがとうございました。
デコボコクワトロ兄弟のエコセトラ。
はい、元魔王でもできる兼業農家でした。いかがだったでしょうか？
いかがだったですか？
めっちゃエトセトラをさ必死に言ってくれるさくらちゃんね。
いつも余っちゃう、ね、
しかもあの俺らさ男3人もさ、うん、あの言い慣れてるはずなのにさ、うん、すげえバラバラな。
あ、そうだね。今揃わなかったね。
やばかったね。
ね、はい、ってことで聞いていただきました、うん、元魔王でもできる兼業農家。
はい、
うん、はい、もうザ・ナロー系のタイトルでした ね、
あのしかもあのヒロくん、いや本当ヒロくんって感じの ね、
ね、う
ん、
ナロー系好きなの。わ、うん、かるよ。俺も好きだよ。
しかもそこにやっぱ幼女を出すあたりはやっぱヒロくんなんだよ ね、
ね。いやでもね、あれ最初は幼女じゃなかったんですよ。そう、
最初はね、あの多分ね、あのミシェラが、
うん、
大体18とか9とかで、
うん、
で、ね、まあ、シュカがちょっと若くて16歳ぐらいかなってやってたんだけど、
うん、
あのアフレコでね、まあ、さくらちゃんがね、ちょっとシュカの声をやってみてって言って、
なんか最初はミシェラ役として呼んでたんですよ。そうそうそう、まあでもちょっと時世、ご時世がご時世なので、ね、まあ、ちょっとね、ちょっとした事情でね、急にね主家役もやってくれるみたいなね、無茶ぶりをね前日の夜に
昨日
の夜でもあれだよね、全然もう声幅さいろいろやってくれてさ、
いやありがたい、
さすがですね、
さすがですね、もうまあでもさすがに同じ声帯を使っているのででもどうですか、皆さん気づきましたか、どうなんでしょうね。
いや俺は気づかない、
ちゃんとね変化させてもらったんですよ今回。
ぶっちゃけ俺さ目つぶって聞いてる時とかあったのね、やっぱね違うよ、
やっぱね違うか、
やっぱ
ね
違う
やっぱね違いますよね、
やっぱ違うよ、
うん、まあそう、さすが声優という、
さすがだなと
素晴らしいはい、ということでミシェラとね主観のね役をやっていただいたんですが、
はい
はい、ね、ロリーよかった、
よかった
本当によかった
ずっとその話ばっかし
幼女の話しかしないね
でもね今回は、なんだろう、すごい書いた期間というか、その打ち込んでる期間がすごい短くて、
へ
いつもはね大体その話が大筋が、まあ、出来上がって、じゃあこれからちょっとパソコンにカチカチ打っていこうかなっていう、で結局出来上がるのに1ヶ月かかる感じなので、大体なんかダラダラやってると、その新しい話とかが思い浮かんじゃって、それをちょっと書きたいなみたいな、っていう攻防戦がね、いやそれはダメだ、そんなことやってたら間に合わないっていう今回はねほぼ一晩で書いて、
いやでもね、なんかまとまってたんですよ、すごい、
そうだから一晩でね、もう絶対明日の朝までにやんないともう間に合わないっていう、そうなんか脅迫観念から余計なセリフはもう入れないみたいな、
はいはいはい、
でもうバテンとかも、まあ、今回ちょっとね語りっていう、まあ、ナレーション風にして、バテンをねちょっとスムーズにやろうかなっていう、
ね、そこをひどくにしたら珍しかったよね、
そう、まあ、それがね
終わり方もさ、
語
りっていうかナレーションで終わるじゃん今回のやつ、
そうだね、
それも多分初なんじゃない、やったの、
そうかな、でもなんかあんま俺が普段使わないような、なんか手法でやったなっていう、
まあ、桃太郎エクストリームとかはね、
そうそうそう、
やっぱ最初と最後と中間でナレーションで語りで繋いでいくっていうのをやってたから、まあ、あの時のやつだよね、でもなんかやっぱそのおかげでやりたいことっていうのが明確に見えてたし、
そうそう、
すごい面白みが分かりやすい、
そう、俺のなんかすごい超大作になる台本にありがちな、物語を説明したいのは分かるんだけどすっげえ話が長くなるみたいなやつが今回あんまなかった
そうだね、
まあ、なるべくねないようにしようっていう、
まあ、
できたかなっていう、
ね、今回台本数はね広くにしたら少なかったもんね、
そうだね、台本のページ数ね、12ページっていうね長さだったので、まあ比較的中規模なね対策にはならんけど、
そうそう、まあ、聞きやすいですよね、
そうだよね、なんか1時間ものとかね編集も大変なんでね
そこはつぶさんのね
このぐらいにしてくれると嬉しいです僕は、
はいはい、でもね、まあ今回ねやっぱさくらさんがね、はい、1人2役9句ねやっていただいてまあ、もっとねなんか長引いちゃうかなと思ったけど、やっぱねそこはさくらさんすげえなって
そうだ ね,
ね
もうむしろゼル役のねヒロさんがねもうね
カミカミでねここ取り直していいあここ噛んじゃった
もうそこら辺でさちょっと噛んだとか取り直したからさ、そうそう話はやめようぜ、も
うあそう
やめようぜ
自分に回ってくるもんねまあよくありますよね、
だって俺幼女に恋したおっさん役だよ要は
そうなんですよ、途中でねその主家がロリに変わったことで、当初はなかった設定だったのでロリになったことでね、ジェイドがね、
そうだよ、ロリに花を1時間も選んで持ってってんだよ
ね、えでもよかったっすよ、なんかロリ好きな感じ出てて、
なんかやべえやつだな、
いやいやいや、
やべえやつだな、
いやいやいや、やばくないっすよ、隣に
やばいやつ、平和な世界ですから、
そうそう、多分それジェイドを俺がやるとやべえやつになるけどそこがユアさんだったから
純愛だったね、なんかちゃんと純粋な気持ちで好きだったね、
そうそう、
そ
う
か、
気持ち悪くなかったです
よ、いやよかったよ、
そっか、
これからもね純粋な気持ちでロリをめでてください、
それはない、
はい、いつでも僕はお持ちしてますから、
ほらこうなっちゃうでしょ
はい、
本当にロリの話しかしねえなはい、じゃあちょっとねゲストのさくらさんにもね、聞いていきたいじゃないですか、
お聞きしましょうよ、
はい、
いろいろと、
いろいろとどんなこと、
じゃあ今ねちょっと主家のことばっかだったんで、ミシェラについて何かヒロさん聞いてき きたいことありますか？
ミシェラはね、結構その、まあ、もうこれをね、聞いた人は分かると思うけど、うん、やっぱ元女神様っていう、うん、まあそのゼルとね、その前のゼルが魔王だった時代から その顔なじみというか、まあ、そのゼルをね、この戦争に引き込んじゃった張本人で、なんかこの、結構明るく振る舞ってるけど、まあまあ、位の高い人なのね。
うん、女神。
うん。まあ、それをね、その感じさせないようにそのナチュラルな明るさを、
うん、
なんか振る舞う感じにしたかった、
うんおうん、終わった後にするんだねそれ
ね、でも初耳だよ
なんかやってる時にやってる時に言ってあげたら範囲あでもそれが言わずとも
反映
できてたって話
でも難しいからだってい
やミシェラは難しいよ、
うん
うん、いやでもミシェラ役はさくらさんだったの。
そうね、多分ね。
どなたがキャスティング
したの？あ、俺がした。
まあ今回ね、まあちょっと諸事情で、まあ元々2人女性のゲストはいたんです
けど。いたけど元々ミシェラだったの。
元々ミシェラはあのさくらさんの方が合ってるかなって、
うん。
まあでもあの渡ると夢のやつしか聞いてなかった、
うん。ああ、そうかそうかそうか。
まあちょっと大人っぽい声になるのかなと思ってたけど。
うん、
まあでもね、あの。しっかりシュカとミシェラを使い分けてくれたかなっていう
ね。
ありがとう。
そうだね。
すごいね。だって声幅がさ、やっぱ女性ってかなり変わるよ。男ってやっぱどうあがいても、
うん、
ね、一個の声をまあ最悪高くするか低くするかぐらいの違いしかできないじゃん。
うん、
全くなんか別の生き物の声とか。出ないじゃん、まあ、あの俺みたいなモンスターは別としてあの人外は別として
そうだね。
それはやっぱパッパッパッパ出せるってね、女性の声帯ってすげえな。
うん、
男の声帯はさ、だんだん年取ると高音域はあの失われていくから、
うん、そうだね
残念なことに
出てこなくなるからね。
そう、気をつけてよ。
いや出てこなかったよ今日15、6歳かなって言われて15、6か。でも結構限界域でやってたんでね。
そうなの。
あのね、息にならない限界域っていうのが、あとあの裏声にならない限界域。たまに声ひっくり返ったりしてると思うんだけど。
ひっくり返るとね、ラスダのたけしになる。
そうだね。ちょ別のキャラになっちゃうからね。
あの気になってたことあるんですけど、
はいはい、
男性は声変わりする時期があるじゃないですか。
ありますね。
どういう感覚なのかなって。
やっぱりね、その声変わりする前までは音楽でも。結構女の子たちと同じぐらいの音域を出せるの。
なんか
の
合唱とかも同じ
みたいなやつも
音を歌いますもんね。
そう出るんだけど、
うん、
なんかねだんだん、
うん、
なんかすっげー喉風邪ひいた時に声がガラガラになる時ってあるじゃない、
うん、
だんだんなんか喉が痛いわけじゃないんだけど、その状態になったり、うん、元の状態その高かった時に戻ったりっていうのを交互に繰り返して、だんだんガラガラの期間が長くなって最終的にガラガラの声しか出なくなっちゃう。
そうだね。
それが大体あ声変わりしちゃったんだなみたいな。
小学校6年生の時に、うん、本当に最後に歌う歌、卒業式とかで歌う歌で、それまでソプラノで歌えてたんだよね、
うん、
全然出てたし、それがやっぱり出なくなって喉がガーってなって地声が出てきちゃうっていうの、うん、そうなってたね小6の時に、うん、やっぱもう中2までにはもう完成しちゃってて、
そうね、
だからソプラノっていうのは出てこないし、アルトも出ないし、バス、テノール、まあ、テノールだったかな俺は、うん、うん、
いやでもむしろさ中学2、3年とかでさ、うん、まだそのソプラノを出しちゃう子とかさ、うん、逆に浮くよね
いや本当そうだね。
みんながさ、ウェーウェーとか言って、うん、みたいな
変わんない子はいたからね、うん、
気持ち悪いでしょ
みんなすごいな、これ物心ついたらこの声だった
怖い怖い怖い怖い
ここに来てい
やリアルに声変わりしたと覚えてない全然
なんかやっぱ気にしたよあの時期は、うん、逆に声低くならないのもコンプレックスになってたと思うし、早すぎて早ければ早いほどさ、ちょっとさなんかお前老けたなみたいにいじられるしさ、 結構シビアな問題だったよ、あの当時の僕らからしたら。
全然記憶にね。
本当？でも逆に上の音が出なくなったのね。で、俺すごいそれ嫌だったんだよ、うん、高音が出るのが嬉しかったから、うん、小学校の時に、うん、で、なんかね、裏声どこまで高音が出るかっていう練習をしてた。何にもお芝居とか声優のこととかやってなかったし、音楽も別にやってなかったけど、あの音楽の授業が好きだったの、うん、好きだったけど高音が出せない自分が嫌だったから、裏声で何かを喋るとか裏声で歌を歌うっていうことをなんかやってた当時から、だから多分今ね普通にセリフの音域も広いと思う。普通の人よりも下も出るし上も出るし、
開拓するかしないかで、
そう伸ばしていくかいかないか
で、ね、
絶対変わる。
さすがだな、すごい、ね、さすがだな、日々の努力だな。
でも大人になってからどんどん伸びたもん、やっぱり
音楽嫌いだったな。
まああれね、まあ、ぶっちゃけだけど声帯はさ筋肉だからさ、鍛えれば鍛えるほどね、もちろんあの雰囲気だって
広がる、ね、広がっていくよね、うんうん、だから気にせず頑張れだよね。
そうだよ、お前ら頑張れ、
やりゃ出るよ、うん、
あの間違えなければ喉痛めないから頑張れよお前ら。
そうだね、喉は痛めないようにしないとね、うんうんうん、なんか俺らが質問されちゃったよ。いい質問が出ないから。
質問返そうよ。
あ、返す。あ、なんか見つかった。
みんな俺の方向く。
いや、自分で言ったじゃん。
だから、いや俺がねちょっとね思ってたのはさ、はいはいはい、やっぱ急遽
二
役頼んだっていうのとさ、
はいはい、
ほら急遽幼女と声の質をさ極端に変えてもらってってきたじゃん。
その場で変えてもらったからね。
じゃあそう、あの区別をさ、うん、どうしてたのかなっていう。
はいはいはい。
で、あとそうやったその二役をやってどう、うん、まあ、どう思ったどう感じたのかなっていうか、なんつったらいいの、う
ん、じゃあ、ね、まずじゃあ急にさ今日さ収録現場に来てさ、まあ主歌役もうちょっと差つけたいから、うん、あのもうちょっと幼くできるっていう多分演出をしたんですよ、うん、ディレクションをして、うん、で、あ、そっかってなって、じゃあまずどう調整した。
そうですね、あの絵を見せてくれたじゃないですか、うん、なんかこういうキャラクターみたいな雰囲気みたいな、うん、それが結構大きかったなって思います、印象を作る中で、う
ん、やるなディレクター
、うん、まあ なんかでも裏技よね。
まあちょっとずるいけどね。
なボイスドラマにおいては一応イメージって自分の中で作ってきて、うん、作るものだとは思うけど、でもまあちょっと特化だったし。まあね、そうまずそうだよね、まず見た目をイメージすることがまず大事だと思う、
うん、
でこのキャラクターがどう喋るかっていうのを考えてるのかな。
そうですね、うん、なんかこんな感じかなっていうのでやったら、うん、それでいいんじゃないってなって、まあ、自分の無理のない範囲で幼くて、うん、こうほわほわっとした子になるように、うん、あとは勘で頑張りました。
まあ勘は大事だよ。
そうだね、本当にそうだ。
やっぱね、勘が鋭い子はね、やっぱそのダメ出しとかもやっぱすぐ分かるし、俺は勘鈍いから、うん、正直都筑が何言ってるのか分かんないときたまにあるし、
同じく大きい声で言えない。
とりあえずなんか分かったふりだけしとこ。
全部マイク入ってるからね。
そうだろ、そうなの。知らなかった。やばい。
いやそうだね、でもやっぱそれ大事だよね。なんかディレクターがさこう言って、で大体こんな感じなんだけどって大体曖昧じゃん、うん、これでやってほしいんだっていうのをさ、ディレクターができたらさ声優はいらないわけでさ、
うん、
ディレクターが伝えるイメージとか言葉から拾い取ってこんな感じですよねみたいなのを提示できる。しかもそれがなんか、うん、なんだろう、こんな感じなんだけどちゃんと本人の中でしっかりと持ってないといけないというか、
うん、
ブレるとさ、うん、あ、キャラ変わってきましたってなっちゃうじゃん。
でもさ急にやるとさやっぱブレたりするじゃん、声のなんつーの、うん、質っていうかさ、
うん、
じゃあそういうのはやっぱり引き出しとして持ってるの。
あー、そうですね、なんか私普段キャスティング、この今回の役柄の中でされるとしたら、普段ミセラよりも、
うん、
多分シカの方が振られることが多いんですよね、うん、なんかふえってした感じので、私個人も結構そういうキャラクターの子が好きだったりするので、あの知識
器としてあったっていうのもあるかもしれないです。
ああ、やっぱじゃあ引き出しとしてやっぱ何個か持って
たね。持ってたんだね。
やっぱ腕持ってんだね。
そういうことですね。うん、引き出しがいかに大事か、
ね、
今日はラッキーでした ね
当たってたね。まあでもあれだね、なんかラフレシアとかねよく持ってますね。
ラフレシア持ってる人なかなかいない。
ヒロ君はね、お前らね笑ってるけどね、バカにすんだよ。モンスターと言ったらもう何百種類でもこの男がやるからな。
いや尊敬ですよ普通に。
そうそう、大体なんかこのモンスターをやってみたいなやつ、うん、大体なんか誰も手挙げないから、なんかじゃあヒロさん書き出しっぺなんでやってくださいって言ってやると、その時まで何も考えてないの。でそのなんかキシャーとかウギャーとかの叫び声を見て、うん、どう出そうかなっていう時に、うん、引き出しないのよ全然。
ないんだ。
なんか足元になんか取っ手があるから引いたらそれだったみたいな。そんな感じでいつもやってる。
いやでも
そうそう、引き出しの表現が違うだけなんだよ。
何が出るかな
そうみたいな。でもなんかあのラフレシアのさ、えこれ生声で出んのっていう高音がすごかったよ。多分聞いてみたら分かると思うんだけど自分で、えなんでその音出んのみたいな。
もうライブ感 100% ライブ感だよ、う
ん、すごいなと思って。これ編集いらないじゃんって思っちゃう。
そもそもヒロ君は人間じゃない
よ。あ、モンスターだったんだね。
そっちより
彼は
人間を演じて言葉を喋るモンスター。
あ
いや
人間の姿を見
た。あそうそうだな。
ちょっとやめろよそれ、俺が使うんだから。
今ゆうやさんの中でプチブームになってる。
ちょっとね、あのねセリフ内で出てきた ねゼルのね、
ゼルのね、あのいやあそうだな、
それをちょっとハマっちゃってさ
っていうセリフにハマってて、ことあることに使おうとしてくれるね。
そうなんだよ、先に使われちまったよ
ね。残念だったね。
先に使ったって最初に書いたの俺なんだけど。
横取りしようとしてね。
そうだね、うん、はいって感じですかね。
はい、今回もあの和気あいあいと
ね、あの雪の大雪の中ね、
途中でねだれることなく集中してできたと思います。
はい、そう思います。
はい
はい、それでは、
はい、第55回目の放送は以上でございます。
はい、
来月はゆうやさん
かな
かな。
まあ
でもちょっとおいおい話し合ってだね。
話し合ってなんだね、
うん、次回の放送楽しみにしておきましょう。
そうですね、ちょっと次回は謎のままで。
いつも謎のまんま
だね。何も決まってないってことだね。
あそうだな。
そこは否定してよ。
よかった、最後使ってくれた。
言う場所あってよかった。
はい、うん、じゃあ以上になります。
はい、
はい、
じゃあ次回の放送でまたお会いしましょう。
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。
またね。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、フェイスブック活用、フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニー。
そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
ラディオキャブネット。
you know.